浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2024年1月12日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン10へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。
ではごゆっくりお過ごしください。
桐竹紋富こと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠に大きにありがとうございます。はい、今は大阪の自宅にいてぷかぷかを録音しております。はい、明日でちょうど大阪文楽公演、正月公演、中日となります。はい。折り返し地点でございます。はい。今のところですね、無事に公演できております。ね。ありがたいことでございます。で、今日はですね、まあ11日なんですけど、昨日はね、まあ10日で、恵比寿さんの時で、恵比寿さんなんですけど前はね、恵比寿さんの時には劇場の1階のロビーにですね、舞台をしていて、岩宮恵比寿の方から福娘の人が来たりとか、あと踊りを舞ったりとかって結構あったんですけど、ちょっとコロナでそういうのも全部中止になって、久しぶりにですね、昨日福娘がたちが来てですね、福雑をいただいて、はい、なんかね、今年もいいことあるのかなと思うような出来事がありました。はい。で、今日っていうか公演中にですね、次回の演目の お人形さんをね、作るんですよ。だから次回は2月公演とか3月の巡業とかっていうのを、1月公演の時に、まあ、衣装部さんから衣装が来て、まあ人形を作るんですけどね。で、まあ僕最近とっても人形作るのがどうも早いみたいなので、まあ本当に1日で作っちゃうんですよ。もう遅い人はもう3日ぐらいかかったりとかするんですけど、僕はまあ作って、で衣装部の方に持って行ったんですよ。そしたらですね、床山の人とかですね、頭の人とか、まあだから衣装の人とか、そのスタッフの方が行ってなんかしてんですよ。ん、何してんだろうなとか思って、そしたらね、インスタグラムをね始めたらしいんですよ。うん、去年の12月からとか言ってたかな。だからまだあんまり投稿のあれはないんですけど、その技術の方からの、まあ、文楽のをアピールするっていうので、インスタグラムを始めてみたいなので、ぜひフォローしていただきたいと思います。とってもね、言いにくいんですけど、文楽技術室、 技術室、皆さん言えます？文楽技術室、ゆっくりは言えるんですけど、文楽技術室、文楽技術室、3回言えませんよね。はい、それでインスタグラムで文楽技術室で検索していただくと投稿まだ少ないですけど見れますので、ぜひこの機会にこれを聞いていらっしゃる方、フォローをお願いしたいと思います。はい、で今回ね、僕朝は弁財天の役を使って、で左行ったりとか、三部が特に忙しいんですけど、で合間にね時間があるので、今日みたいに人形作ったりとかですね、次回公演の稽古とかしたりとかするんですけど、でも本を読む時間もありましてね、本は好きなので、でいつもはね図書館で借りて結構新しいやつを読んだりとかもしたりするんですけど、もう図書館に行く暇がないんですよ、時間的に。朝早いし夜遅いしってことで、で今まで買っといて全然読んでなかった本を今、読み返すじゃないな、読んでます。で僕今ね読んでるのが川口松太郎さんっていう方の本読んでるんですけど、こと優秀っていうのね、前にも読んでたんですけど、半分ぐらいまで行って、でちょっとなぜか止まって、で今読み返してるんですけど、止まったっていうのはね理由があるんですよ。もう読みたくなかったっていうのはすごく文章が好きで、読むのがもったいなくて、最後まで読むのが、あ、これで読んでしまったら、この物語の中に、こう、物語が終わってしまうという、こう、寂しさみたいなものを感じて、取っておきたい。だから、食べ物でもあるじゃないですか。美味しいものは最後まで取っておくみたいな感じで、ね、最後にまで、そんな感じなんですよ。この本は、本当に、取っておきたいと久しぶりに思った本で、でも今回もう何図書館から本も借りてないし、買いに行けばいいんですけど、本を買う時間もないし、Amazon でとかね、楽天とかで頼めばいいんだろうけど、僕は基本的には買う時にはその地元の本屋さんで買うようにはなるべくそういう風にしてるので、今回はその僕が今まで買った本を読み返すというかね、読んでない本を読むということで、そのまず川口松田さんのこと優秀、いいんですよね、本当に。ことっていう方、京都のお話なんですけど、まずね、言葉がね難しくない、とても本当に、なんか僕でも、言葉の知らない僕でも読める、でその当時の本当に昭和の初めの頃の京都の風景を想像できるっていう、本当にこう文才にたけてるとか、ね、こっちが言うのもおこがましいですけど、その世界に引き込まれていくね、本です。今ちょうど半分ぐらいは行きましたね。で他にもねたくさん、僕川口松郎さんそれでもハマってしまったから、たくさんちょっとこう手に入れて、あるんですけど、まだなかなか手をつけてないので、今からね読んでいって皆さんにこれがよかったよって言えたらいいなと思ってます。で前にもね言ったかもしれないですけど、同じく川口松太郎さんの人情バカ物語っていうのがあるんですけど、これもね 本当に面白いです。はい、ね、で、これもね、できたら、ね、なんかお暇がある時に読んでいただけたら嬉しいなと思っております。で、全く話が変わっちゃうんですけど、というか話が変わるというか、まあ詩の話なんですけど、できる時はできるんですけど、できない時は全然できなくて、で12月の終わり頃にできた詩があったんですけど、でもなんか1月1日に北陸の方でとても悲しいことが起こりまして、今でもってこうそれをね続いているという状況なので、なんかちょっとそれに少しだけ重なるみたいな感じなので、これはなんかこうインスタとかでも載せない方がいいかなとか思ってて悩んでたんですけど、でもか違うかなとも思って、まあそれを最後朗読して、本日のぷかぷかの終わりにしたいと思います。今日も11分超え12分になっちゃうかもしれないな。お許しください。ではちょっと待ってね、いつものように探しますね。どこかな、ありました。これね、でも去年の終わりに書いたので、すいません、ちょっと、読ませていただきたいと思います。まだどこにもインスタにも載っけてないです。あの日の私にという詩なんですけど、朗読させて、本日のぷかぷか終わります。あの日の私に。あの日の私は生きていた。小さな写真が物語る。あの日の私は燃えていた。小さき胸の中の炎が。あの日の私は信じてた。小さいけれど大きな未来。あの日の私はときめいた。小さく咲いた強い命に。あの日はただ空を見ていた。小さくなんかないこの空を。追伸。あの日私宛てに出したはがきが今頃になって届く。私ちゃんと生きていますかと。あの日の私よ、大丈夫、私生きてます、生きていますから。
トミさんの話を聞いていて思い出したんですが、川口松太郎といえば鶴八鶴次郎があるじゃないですか。というわけで、鶴八鶴次郎っていうのは新内節の物語なんです。で、鶴八が三味線弾きで女性です。そして鶴次郎が太夫さん語り手、こちらが男性なんですけれども、この新内節の名人のお二人がコンビを組んで舞台に上がっては芸で火花を散らし、そして男女の間でも点々点みたいな、あんまり言うとネタバレになっちゃうんでこのぐらいにしておきますけれども、 この作品は結構いろいろ映像化もいっぱいされていて、有名なところでは成瀬みきお監督の映画がありますね。こちら、鶴八三味線弾きの役は山田五十鈴さん、そして鶴次郎の役が長谷川一夫さんという、もう豪華キャストの素晴らしい映画です。ぜひ機会があったら見てみてください。あ、信頼ってこういうやつなんだっていうふうなのもわかると思います。映画といえば、今日は実は映画館に行ってまいりました。ニューヨーク映画館もちろんたくさんあるんですけれども、大きいところからとっても小さいところまでいろいろあります。ご飯を食べながら映画見れるようなところもありまして、そういうところに行ったこともあるんですけれども、今日行ったのは一番ご近所の映画館で、徒歩20分ぐらいのところにある映画館なんですね。で、小さい映画館なんですけれども、同時に多分5、6本かけられるぐらいのところでしょうか。でも、それぞれの部屋はすごく小さいんですよ。っていうか、小さかったんです。というのは、なんとですね、結構長くここ住んでるんですけれども、一度もその映画館に入ったことがなかったんですよ。で、散歩していつもその前を通りがかるんで、あ、映画館あるなって。で、なんか閉まってた時もあるんですね。経営者が変わったとかそんな感じで、あ、閉まっちゃったのかなと思ったらまた開いてたりとか。で、あ、開いてるから行こうかなと思ったら、今度は新型コロナでまた閉まっちゃったりとか、なんかそういうのを繰り返しながらですね、あるなっていう、最近空いてるなっていう、でそこの映画館になんと初めて行ってまいりました。皆さんは大きい映画館と小さい映画館ってどっちがお好きですか？で、私はやっぱりこうどちらかというとマイナーな映画が好きなので、大体マイナーな映画って小さいところにかかっていることが多いんですよね。これまでもいろんな映画体験ってありましたけれども、一番小さい映画館は吉祥、小さいというか一番お客さんが少なかったのは吉祥寺のバウスシアターっていうところが昔ありましたけれども、観客が私ともう一人だけっていうのがありましたね。もう本当にいい思い出です。今となっては多分もうその映画館も今はなくなってしまったんじゃないかと思うんですが、コメディ映画、すごいマイナーな、もう誰も知らない、今検索しても全然上がってこないような、すごいマイナーなイギリスの、もう本当にアンダーグラウンドな感じのコメディかなんかを見に行ったんですけれども、面白かったんですよ、それが。だけど、小さい劇場なんですけどね、満員になっても50人ぐらいとか、そんな感じの劇場だったんですけど、そこでもなんか2人きりっていうのは、1人っていうのも寂しいですけど、2人っていうのも これはこれでなかなか緊張しますよね。なんとなくこっちを気にしてるなっていう、こう雰囲気が伝わってくるんですよね。確か男性だったと思います。で、私の方も、あ、一人だと思ったのに誰か来たみたいな感じで、それで面白い映画なんですけれども、なんか笑っちゃいけないような感じで、こうクスクスクスクスクスクスクスクスみたいな、それ自体がすごい面白かったです。もうその、もう何十年も前っていうぐらい前の話なんですけども、今でも忘れられないです。非常に鮮やかにその時のことが思い出されます。というわけで、前置きが長くなりましたけれども、今日も映画に行ってまいりました。で、そうですね、私小さい映画館も好きなんですね。でも確かにでっかいスクリーンで、もうなんたら5ポイントなんとかドルビーサウンドみたいなやつで見たいな、聞きたいなっていうのもあるんですけれども、小さい映画館には小さい映画館なりの良さというものがあるという。で、今日も入ったことない 映画館でしたので、まあ、サイズ、ね、スクリーンのサイズとか全然知らなかったんですけど、思った通りの小ささでした。でもそうですね、あの客席数は200ぐらいですかね、200入るかなぐらいの感じで、それで今日見に行った映画は君たちはどう生きるか by 早尾宮崎でございます。これ見たいなってずいぶん思ってたんですけれども、なかなか見る機会がなくて、そして数日前にゴールデングローブ賞っていうのを取ったっていうのがちょっとニュースで見たので、おっと思って、もしかしたらこれアメリカの方でも今ものすごいこう早尾っていう感じで来てるのかなと思って、こう早く見ないと大変なことになると思いまして、これはアカデミー賞なんだろうとかも行くのかなとか思って、もう押しかけない前に見ておこうかなって思って、それであの近所でやってそうなところを探したら、そこの徒歩20分ぐらいの行ったことのない小さそうな映画館でやってるということが分かり、行くしかないと思って行ってきたんです。5時半の回だったんですが、まあ多分ゴールデングローブ賞も来てるし、かなり溢れてんじゃないかな人がと思ってドキドキしながら行ったんですけれども、本日の観客数は10名ぐらいですかね。多分こう小さい映画館だから来てないってこともあるのかもしれないし、これからじわじわとまた来るのかもしれないし、もしかしたらもう去年とか上映しちゃっててみんな見ちゃってたのかもしれないし、よくわかんないんですけれども、あの小さい映画館の良さとしてはですね、あの映画の前になんか宣伝みたいなのが出るじゃないですか。なんかそれももう全く洗練されてなくてひどかったですね。あのこう、いやいやひどかったってことはない、楽しかったんですけど、あの今あの宣伝とかってこうプロジェクターで多分こうデジタルでこう投影してるんですけど、なんかあのキーストーンが合ってないっていうか、ちょっとこうサイズがあれ四角っていうか、なんかこう 台形みたいな感じで写ってて、そこにあのこう映画のトリビアみたいなやつが、クイズみたいなやつが次々出てくるんですけれども、同じクイズが2回とか出るんですよ。ってこれもうさっき出たから答え知ってるみたいな感じになって、でなんかそんな宣伝が随分出た挙句に、でも今回やっぱり良かったのは、その映画館独自のなんかこれからその本編上映しますぜみたいな宣伝映像みたいな、この映画館で作ったやつなんだと思うんですけれども、ジャジャジャーンみたいなやつが流れるんですけれども、もうそれが解像度が低いてか、わざと今受け狙いで解像度を低くしてるのかなって思うぐらいで、なんとなくあの20、30年前ぐらいのなんか未来みたいな感じのデジタル的なこういろいろな図形とか宇宙みたいなやつとか、まあどっちかっていうとこう何て言うんですかね、昔のあのインベーダーゲームみたいな感じの映像みたいな感じですかね。でも今見るとそれがレトロっぽいな、でもちょっと解像度低いなっていう感じ で、おそらくなんか今はなんかそれもみんなで楽しむ感じで流し続けてるんじゃないかと思うんですけれども、そういうのが流れていよいよ来ましたよ、君たちはどう生きるか。であのポップコーン食べてる人とかチョコレート食べてる人とかいろいろなんかあのもうランチみたいな、ランチじゃないディナーかなんか持ってきて食べちゃってる人とかいたんですけど、でも本編上映中はなんか静かな感じで見てまして、でもなんか説明してる人いましたね。あの男の子がパッてなんかこう部屋に入ったりすると、あなんか今靴脱いだわよみたいな、やっぱり日本は靴脱いで入るんだねみたいな、そんな感じじゃないかと思うんですけど、ちょっとあの あそこはなってるんでよかったねみたいな、なんかそういう解説し合ってるカップルがいたなっていう、でそれが印象的だったのと、あとやっぱり笑うんだここっていう あれで3箇所ぐらいなんかすごいここぞっていうところで、あ、やっぱこれ笑うよねっていう。であんまりあのネタバレするんで言いませんけど、あのわらわら、あ、すみません、言ってしまい、なんか今あの表現しようと思ったらその言葉自体がわらわらみたいな、なんかあのいろいろそういうこう何ですか、群衆じゃないな、群れいっぱいなんか同じものが出てくるところがあるんですけれども、そういうところはやっぱりみんなわーみたいな、ちょっとわー的な、10人ぐらいだからそんなわーってでっかい声にならないけど、いやーみたいな感じになってましたね。であとは意外にすぐ帰っちゃうっていうのもありました。あのクレジットがこう流れてきて歌が最後流れますよね。で日本だったらあの今こう売れてる感じの歌手の、売れてる感じのいい感じの曲が流れるわけで、やっぱりこうみんな最後まで聴いていこうとか思うじゃないですか。でメッセージ性も多少あるし、でなんかそこでこうダイジェスト、今までのこう消化して、ああよかったなみたいな感じに、多分みんな全員なる感じになって、そこで途中で立っちゃったりするとちょっと立つの、ここで帰るのみたいな空気になると思うんですけど、なんか最後まで残ってる人は半分ぐらいでしたかね、まあ3分の1ぐらいかな、まあ人数でいうと4人か5人ぐらいでした、6人ぐらいかなちょっとだから、あ、なるほどねと思って、やっぱりそれはあの日本で知られてる歌手の人がとかそういうのとかも関係あるのかなとか、何も映画については語ってないですね観客について語ってしまいました。でもいい映画酔いでしたね。やっぱりあのちょっとこう床がベタベタしてるかなぐらいの感じの映画館とかで映画を見るのが大好きなので、そこはそんなことはなかったんですけども、あとあったあった一つ、あの、二つですね、さっきあのこう映画の前の宣伝はこうキーストーンが台形になってたって言いましたけど、よかったです。あの本番はさすがにちゃんと長方形でした。ところがですね、おそらく隣の部屋でなんかすごいノリノリの何か重低音の音の入ったサントラの何かが上映してたんだと思うんですよね。だからこうシーンってなんですかね、寂しい感じのところでシーンとしててポツンって人が一人いるような、なんかそういう風景のところでズンズンズンズンってちょっと後ろの方に隣の部屋の音が聞こえてたんじゃないかなっていう、なんかちょっとそれは気になりましたね。いやでもそんなことを気にしていてはそういう小さいインディペンデントな小屋では見れないという、まあね、ちょっと言っちゃろうかなと思いましたけど言わないです、言わないです。そんなあのそれも一つの環境として、あ、こういうそういう体験だったなっていうことで後々まで覚えてるんじゃないかと思います、ね、やっぱりあの近所に小さい映画館があったら絶対一度入ってみた方がいいですよ。でそこで見た映画って多分絶対忘れないからなんてことを考えている。すっかり映画を楽しんだ1月の夜です。今日はカフェに現れなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは E メールアドレス浮かぶカフェ @gmail.com ukabucafe@gmail.com または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他さまざまなお題をお送りください。そして秘密のコーナービーバー先輩英会話の森では、皆様の英会話に関するお悩み事を募集しております。こっそりとこちらもお送りください。そして番組へのご感想やリクエスト、ご常連の皆様へのファンメッセージもラジオネームを添えてぜひぜひお送りください。それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。